こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ふわままあきのが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
隔週の水曜日は私武藤が選んだ本や、映画を元にお話をするエンタメクラブでございます。今週はブッククラブ、今週の課題図書は美人までの階段1000段あってもう潰れそうだけど私、このシートマスクを信じてる、エリース・ヒューさんでございます。長い、
はい、長い
そうなの。これね、ちょっと Kindle でタイトル出そうとしてもなかなか最後までタイトルが出てこないんですよねそう。では、なんで私たちがこの本をね、読むに至ったかというお話が、まあ、以前私たち、メイクのお話とかをちょっとしてたんですけど、その時にいただいたお便りがありますので、ちょっと先にそちらをご紹介したいと思います。
はい。
ジャンガリアンさんからいただいております。武藤さん、秋野さん、こんにちは。お二人のポッドキャストが平日の楽しみになっています。644回のメイクのお話を聞き、お礼を言いたくてお便りいたしました。私は以前、歯列矯正を行っていました。大人になってからの歯列矯正で、お金も時間もかかる上に痛かったり不快感があったりと大変ではあったものの、今ではやってよかったと思っています。歯列矯正をするために節約をしたり、始めてからも、細々、細々としたことが面倒だったり、それらについて愚痴っていたら、周囲の人から言われたのかな、やりたくなければやらなきゃいいのに、私はあなたの歯並びを気にしていないよというようなことを言われていました。その時は自分で決めたことなのに愚痴ってしまったな、良くなかったなと思いつつ、なんだかモヤモヤ、歯列矯正が終わって数年経った今ではそのことを思い出すこともありませんでした。ですが、今回のお話の中で武藤さんがメイクは個人と社会の間にあるとおっしゃっていて、一連の出来事を思い出しました。メイクと歯列矯正なので話は違うのですが、やりたくなければやらなきゃいいじゃんと言ってくれた人は、あくまで優しさで言ってくれてるのも分かっているし、私が選んだことだしなと思いつつも釈然としないものを抱えていましたが、武藤さんが社会から要請されているのに個人の選択の問題にするのは乱暴だと言ってくれたことでスッキリしましたし、そう思ってよかったんだと思いました。また私が歯列矯正をしたのも歯並びにコンプレックスがあり、それを解消したくてやったことですが、そのコンプレックスも私個人の問題ではなく社会の間でできたものなんだなと改めて気づくことができました。秋野さんがやりたくなければやらなくていいと言ってくださったのも、職業柄あくまで前向きに背中を押してくださっているのだろうなと分かっています。個人と社会の間に線引きをしてというのも、コーチをしていらっしゃる秋野さんらしい考え方だなとも思います。それでも武藤さんが秋野さんにそれってどうなのと言ってくれたことは、私にとって大げさかもしれませんが救いになりました。もちろんこれからも優しくてポジティブな秋野さんのことが大好きです。私は友達に何か言われたり違和感を持ってもそのまま流してしまうことが多いので、いつもお二人の真剣にやり取りしている姿に憧れています。今後の配信も楽しみにしています。 PS ネズミの例え、私も面白く拝聴しましたといただきましたありがとうございます。多分このジャンガリアンさんもきっとネズミのジャンガリアンハムスターから撮ってくださったのだと思います。すごく
素敵。
いや本当にね、そうそう。でちなみにね、好きな回はお金、旅行、映画、秋野さんの子育ての話が好きですと。あと特にフェミニズムにまつわる話は、私も秋野さんと同じく女性であることで生きにくさをあまり感じてこなかったのですが、武藤さんの話を聞いて、新しい視点をもらっています。メイクの話と同様に個人の話にするのではなく、社会と個人の話として考えていいんだなという気づきになりましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうそう、私その時、まあ、アキちゃんとお話ししていて、メイクをどの、なんていうんですかね、どの視点で見るかっていうのが違っていたなっていうのを、まあ、改めて思ったんですよね。
うんうん。そう
だったので、今回ね、この本を、ちょっと私たちのね、課題図書に選びました。アキちゃんはいかがでしたでしょうか。はい、まあ、先にお便りいただいたジャンガリアンさんに何か、あったら、一言いただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。なんかこう、文章から、ジャンガリアンさんの、なんかこう、 人に寄り添う優しいお人柄がすごく溢れ出ていて、うん、なんかほっこり拝読、
うん、
拝聴したんですけれども、はい、確かになって思うよね。しかし共生ってまさに、
うん、
本当に社会と個人の狭間にあるなって思うし、うん、あとなんか歯が揃っていることのこの世の中の印象付けっていうことがすごく根強くあるじゃないですか、
うん、本当にそうだと思う。日本はまだこんなもんですけど、
そうだね、
うん、
歯並びもそうだし歯の色もそうだし、うん、そこがなんだろう、今後変わっていく未来って私の中にはあんまりイメージがまだできないんだけれども、うん、きっとね、こういうことがメイク、歯科矯正以外にもやっぱり社会にはあるんだろうなっていうのも私改めて思った、お便りでした。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、美人までの階段千段あってをちょっと説明していこうと思います。
はい、
概要としましては、作者は台湾系アメリカ人のエリース・ヒューさんでございます。赴任先の韓国での経験から世界とこの国における美容と社会の関係を探求したノンフィクションとなっています。で、これ面白かったのが、K ビューティーの話題を K-POP だったりとか、韓国でね、すごく2018年とかですかね、広がったフェミニズムなど様々な視点で、あと根強い家父長制もそうなんですけど、様々な視点で紐解いているノンフィクションとなっています。
はい、
はい、でこの中には、まあ、社会的地位と、経済力と、女の人の美は常に交換されてきたと思うんです。女の人の若さだったり美っていうのはそういったものと交換されてきたと思うんですけど、それだけじゃなく、なんで韓国が、より、先鋭的に何でしょうね、まあ整形の文化とかもそうですけど、そういったものが広がっていったのかというのをすごく細かくね、焦点当てて描かれています。
はい、
はい、あきちゃんいかがでしょうか。
そうですね、うん、まず一言で言うと、このタイトルの通り、
うん、
情報量が多いこと多いこと
ねえ、そうですね、
そう、あっちからもこっちからもいろんな話が入ってきて、うん、まあ基本的にはね、その K ビューティーが軸となるお話ではあるんですけれども、うん、なんかね、こう歴史の話だったり世界情勢も含めて、
うん、
まあいろんなことをこう考えさせてもらった、気づいた。で、まあ、何より、まあ、武藤が言ってたことっていうのが、はい、この本を読んだことで、うんうん、あ、武藤はこういう、ことを言いたかったんだなとか、うんうん、こういう情報を持っているからこそ、そういう視点だったんだなっていうのが、腑に落ちたところも大きかったです。
ありがとうございます。ちなみに、じゃあ、こういう情報っていうところのその部分、詳しくいきましょうか。
はい。
はい。あきちゃんはどの部分を読んで、あ、武藤が言ってたのって、こういうことがあるか、こういうふうに言ってたんだなって思ってくれたのかな。
そうだな。ちょっと抜粋した部分では、
はい。
施術を、美容整形のね、施術を受けるリスクや、
うん、
それに伴う責任感や罪悪感は、
うん、
共有されない、まあ、個人の問題になってしまうとか、うん、
はいはい、
これ何回も出てきた気がするんですけど、ジェンダーに基づく暴力とか、うん、そういうところで、なんだろう、こう単純に美しくなるとい こう結果論ではなくて、その陰に潜むいろんな闇があるよなって思ったのと、あとこれを読んで私もすごく一個思い出したんですけれども、はい、以前のお仕事で、ヘアメイクの仕事で、うん、美魔女が流行った時期あったじゃないですか。
ありました。
はい、その時、その時代のお仕事だったんだけど、
うん、
まあ、日本の、女性の方で、まあ、美魔女と呼ばれる、まあ、美しい方なんですが、うん、まあ、美容整形も含めた、美魔女の方の、うん、まあ、撮影のお仕事だったんですよね、うん、で撮影、ヘアメイクしてる時っていろんなお話をさせてもらうんだけれど、うん、なんかね、やっぱこう印象的だったのが、うん、なんか整形したからといって幸せになれるわけじゃないんですって、これをドラマのような一言を言ってた方がいたんですよ。
すごい今口がパクパクしちゃった声みたいに
そうそう。
ドラマ、うん。
すごいよね。うん、で、まあ、たまたまその人は、ちょうどダウンタイムで、痛みも抱えていて、うん、多分それがメンタルに来ていたって部分もあると思うんだけれども。
その状態で撮影が。
そうなんです。だから、あの、なんだ、リアルにさ、ちょっと傷跡、こう耳横が切られていて、こう引っ張るような、施術だったんですけれども。
そっか、うん。
そう。だから、確かに美しいよ。
うんうん、
なんですけれども、うん、幸せそうじゃないなって、私自身すごく感じた出来事があったなと思っていて。
そうね。だって本人が言っちゃってるもんね。
まあそうそうそう、確かにね。まあでも複数人さ、ヘアメイクしたんだけれども、やっぱなんかそこの空間がハッピーではなかったっていう漠然とした印象がやっぱり残っていて。
そうね。だって美魔女って言って、今崇めてもらったとしても、この今より明日はもっと老けるわけじゃないですか。
おうおう。
で、そして美魔女ブームもいつ終わるかわからないし、彼女たちはそれを生業にしてるんだから、はい、お金が直結してるからさ。
うん、そうなんだよね。
その、なんだろう、絶対失われていくもの、絶対に届かないものをいつまでも追わされるレースを女たちはさせられてるんだよね、常に。
そうね、その言葉も本当にそうだよね。でやっぱりまさにこう社会規範の美しさを求めている女性たちではない、うん、じゃないですか。
うんうん、そうだと思う。若く美しく、そして全てのものが引き上がっている。
うん、あ、そうですそうです、うん。重力に負けてないね、ツヤのあるお肌を、求めていて、ま、あの整形もあとやっぱメイクとかも、
うん、
あの自分のためだったらすごくいいっていう私の。あの土台となる考えっていうのはやっぱり変わらないんだけれども、う
んうん、もちろん
それが社会のためとか、うん、やっぱり自分の価値観に基づいてない結果がこういうことだなって、
うん、
あの思い出しましたね。
そうですね。そしてその自分の価値観とか自己自分の選択みたいなものもすごく結局また危ういなと思った一節が私あるんですけど、ちょっとそこを紹介しますね。
はい。
私は選択肢があることが自由意志があることだとは思わないのです。おそらくあらゆる選択は社会に関係があり影響を受けているのでしょう。だから実を言うと私は、二元論的な自由選択構造というものは好きではありません。人間の選択は全て構造的だと思います。要するに、例えばサムスンにしようか、iPhone にしようか、スマートフォンを私たちは選ぶ場合ですら、自分の自由選択ではないと思います。その選択をするには、そもそもスマートフォンを持たなければならないというわけなのだ。というね、一文があるんですけど、まさに私たちは、なんて言うんですか、この文化や社会背景によって、それは自己決定だって言われて、自分もそう思ってますよ。そう思っていても、やっぱり切り離して考えることはなかなか難しいんですよね。
そうですね。うん、選択肢を用意されていて、
うん、
あとは自分がそれを何個持てているかっていうところの違いかなって、うん思いましたね。
自分がそれを何個持てているか、
うん、選択肢の数として、
うんうん、
何個の中から選べるのか。
ああ、なるほどね。あのするしないだけじゃなくて、こういう社会規範が存在することを理解した上でしないにしますとか、うん、そのするとしないの間にはすごく無限のなんでしょうね、グラデーションがありますみたいな話しましたけど、
うんうん、
その中から選べてるかどうかみたいなことかな。
そうね、そのするしないがまず決まって、するってなった時にじゃあどうやって何をするかってまた選択肢、うんうん、ここの幅の広さ、
うん、どこまで何をするかとかね。
うん、そうそうそう、
うん、で私この本の中ですごくなんでしょうね、これスーさんが帯に書いてたんですけど、美とは力であるっていうね帯を書かれてたんです。でまさにこの本が言っていることってそうなんですよね。美は力に変換されてきてるんですよ。で力を美に変換することもできる。力っていうのは経済的なものとかもそうなんですけど、
うん、
だからそれがで、そしてその力だったりとか美みたいなのは、誰が決定するか、その美を決定するのは自分じゃないんですよね。当事者以外の誰かがあなたは美しいとか美しくありませんとかを決めているんですよね。 で、そうなってくるとどうしても、なんだろう、この整形をしたりとか、痩せたりとか、メイクをして綺麗になったりっていうので、本人が幸せになる、本人が豊かになるっていうのももちろんあるんですけど、ある一線を超えると、それは本人の幸せを超えたところ、もうその市場のトップの人たち、そのマーケットを動かしている人たちとか、支配層だけが幸せになるっていう結果になっちゃうんですよね。それがなかなかね、この本を読んでて難しいところだなと思いました。
その境界線って分かんないですね。
分かんないですよね。あと私、K-POP と比較され、うん、K-POP の話と絡めてお話ししているときにね、韓国ってね、この中ではレッドベルベットの今映画も公開されてますけど、の話とか、いろんなアーティスト、女性アーティストの話。で、彼女たちはフェミニストであるっていうことを公言して厭わない。フェミニズムのシンボルであるということを公言して厭わないんだけど、結局彼女たちは痩せてて美しいんですよ。
はいはい。
痩せてて美しいっていうことが、に、なんだろうな、この、鶏が先か、卵が先かじゃないんですけど、結局痩せてて美しくないとその場には立てなかったりとか、
うん、
その、フェミニズムを、だったり、フェミニストであることを公言している彼女たちも、やはりそういった容姿をしていることによって、なんだろうな、その発信する力みたいなのを得られているっていうのも、そういった、外見に、なんでしょう、与えられた力なんだなっていうふうに、オーディエンスは見てしまうという負のスパイラルじゃないけど、そういったことも問題視されていましたよね。うん、どうしてもやっぱり痩せていること、商品であるっていうことを内面化してしまう。
うんうん。
っていうのが書かれていて、これはすごく面白い指摘だなと思いました。
ね、なんか韓国ってオーディション番組多かったりするけれども、うん、確実にこうデビューが決まった子って痩せて、うん、こう容姿を磨くじゃないですか。
本当にね、
技術とともに、ね。だからそこのメッセージ性の強さは大いにあると思うんだけど、
うん、
まさにさ、そのアイドルの話で、今ちょうど話題のハマというグループがデビューしましたよね。
あ、そうなんですね。私ちょっと存じ上げなくて。韓国のグループなの？
あ、これ日本のうん、チャンミナさんとかスカイハイさんがプロデュースとしてこう関わって、
うんうん、
それが応募メッセージが、うん、身長、体重、年齢はいりません、
うんうん、
ただあなたの声と人生を見せてください、
うんうんうん、
っていう応募メッセージで始まったオーディション番組なんですよね、はいはい、でそれがすごい話題で、ごめんなさい、うん、私追ってないんですけれども、うん、結果だけしかお話ができてないんですが、はい、まあ、なのでこう彼女たちは本当にこう声と人生をかけて、うん、デビューにたどり着いたっていうのですごく話題になっていて、
うんうん、
まあ、彼女たちが今後どういう変化をするかっていうのはわからないんだけど、みんなそれぞれ、いろんなオーディションで、あなたは、顔が良くないからとか、うん、あなたはアイドルっぽくないからってこう自分の容姿を否定された経験を持ってるんだよね。
はい
はい。そんな彼女たちが、こう、なんだろう、何くそという思いとともにデビューをしたグループで、
うん、
それがすごく、まあこう、なんだろう、人気がバーンと出ているので、やっぱこれもまあ少し今までの可愛らしい、アイドルらしいアイドルが日本の文化だったけれども、うん、またなんか新しい風向きな感じが、ちょうどね、この本を読んでるタイミングだったので、
うんうんうん、
すごい、より感じましたね。
目に入ってきますね。
うん。
ね、じゃああれなのかな、いろんな多様性に富んだメンバー構成っていう感じなのかな。
そうですね、なんかそう一口では言えない気がするんですけれども、
まあね、
うん、でも確かに今までのアイドル像とは違う、こうなんだろう、ちょっとこう、なんて言ってたかな、うん、忘れちゃったんだけど、こうハングリー的な感じを前面に出した、
うんうん、
こう衣装だったり歌だったり、
うん、
になってますね。
あ、そうなんだ。
うん。
そうね。なんかこれまでもこのボディポジティブブームとか、プラスサイズモデルブームみたいなのっていろいろあったりするし、今も、うん、例えばイギリスの方では BMI18 以下の人は、モデルに起用しないみたいな あと、過度なレタッチをしちゃいけないみたいなのが、法律としてね、整ってたりしますけど、
はい。
でも、それでもやっぱりまだまだ、私たちの、この、例えば、痩せ進行だったりとか、綺麗であること、鼻がね、より高い方がいいだとか、大きい目がいいみたいなのってさ、なかなか根付いてきたものって、一朝一夕に、なんだろう、手放すことは難しかったりしますよね。
本当にそうなんですよね。うん、なんか、こう、話してて、話してても、読んでても、うん、こう、今ね、そんな、ルッキズム重視じゃ、ないよこれからはって思うんだけど、うん、だけどもやっぱりなんだろう、だからといって太りたいかって思うとイエスでもないし、
うん、
今の肌が好きかって言われるとやっぱりイエスでもない自分もいて、
うん、
でも一人一人がこういう葛藤に気がついて、
うん、
なんだろうな、こうちょっとずつだけどこう意識が変わって社会のこう流れが変わっていくことなのかなとも思ったり、
これ割と冒頭で書かれている言葉をちょっとだけ今の言葉にかぶせて引用したいんですけど、
はい、
私たちはどんな体でもね、自分たちの体が綺麗、どんな肌色の人でも綺麗だって分かってる。だけど人種差別がないと信じても、人種差別は存在し、差別が害を引き起こす現実は否定できない。それと同じように、誰もが美しいとか、外見は問題ないとか主張しようとしても、産業化された狭い美の基準やルッキズムの害を抑えることにはならないのだ。すべての女性が美しい、欠点も何もかもすべてというメッセージは本当に素晴らしいですが、問題の解決にはなりません。というのがね、この話の中で引用されてるんですけど、本当そうなんですよね。私たちはだって与えられた美の基準があって、そこからはみ出したら美しくないんだっていうのを、長い時間をかけて刷り込まされてるんだから、なかなか難しいと思う。これ、例えば転足、中国でさ、もう足をキツキツに縛って、で、足が小さい女ほどモテたのよ。足が小さい女ほど、はいはい、高い身分の人に献上していいとされる女になれたんだよね。
歩き方も可愛らしいって言ってね。
そうそうそう、ちょこまかちょこまかね。そうそう。で、転足はもうやめましょうって。転足体に良くないし、本当にね、今の現代の転足で言えば、韓国で言うところの足のさ、筋肉にボトックスを打ったりして、筋肉がね、筋肉の張りが出ないようにするとか。
うん、
そういったこともありますけど、でもそれが、いや、良くない、人体に悪影響だからやめましょうって言っても、なかなかやめられなかったっていう、今までの歴史を私たちは辿ってるじゃないですか。
ねえ、少女時代の皆さんが出てきた時さ、
うん、
この人たち何って思いましたよ、私は。
ミラクルな足の長さだなって思いましたもんね。
ね。で、うん、細長くてさ、うん、で、その時、今思えばそのボトックス注射なんですけれども、うん、なんか太らない注射を足に打ってるらしいよ、みたいなさ、うん。でもそれくらいの恐怖感があった方が、
まあね、
本来は良かったなとも思いますね。
いや、本当になんかさ、自然なままが美しいですよみたいなことをさ、誰かにどう言われてもさ、
はい、
だって私の憧れてる少女時代はあんなに綺麗じゃないさって思っちゃうよね。
そういうね、もう情報が多いからね。
うん、本当に。で、そんな情報が多い時にできればこういう、なんだろう、マーケットから見た美容産業みたいなところとか、なんでしょうね。こういった美容産業の悪影響が、どんどん低年齢化していってますよとか、そういったことを情報として一部入れてほしいんだけど、でもそんなこと聞いたところでなんだよな。なんかまた戻っちゃうんですけど。そんなこと聞いたところでなんだよ。
なんか手放すことは難しくても、うん、この本の冒頭にさ、
うん、
エヴァ、いざ、ルナに捧げるって書いてあって、うんうん、読むまでは誰だかやっぱりわかんないんだけど、うん、まあ、最終的に娘さん3人のね、うん、名前を載せていて、
うん、
でも結局こういうことなんだなと思って、なんかこういうことがあるよ、こういう捉え方があるよ、事実があるよっていうことを、うんうん、やっぱりこう、つないで伝えていくこと、
うん、
で、緩やかに、もう美の基準 ていうことが、まあ、美の基準という言葉自体がどうなのかわからないんだけれども、うんうん、こう表面的なことではなくて、
うん、
こうもうちょっとこう精神によった美しさをの捉え方、美しいという言葉がね、こう表面的ではなくて精神的だったりとか違うこう側面を指す言葉に変化していくのかななんて感じましたが、
本当ですね。なんかそういったなんだろうね、たどり方をし、そのここにね紡がれた言葉がそういったたどり方をしてくれたら嬉しいですよね。
そうですね。でも複雑だよね。やっぱりそのマーケティングとか市場とか、
うんうん、
まあなんかあいろんなことがこう密に絡まり合って、
うん、
今ができているよね。ちょっともう繰り返しちゃうけどさ、すごく難しいなとは思いました。
うん、だってさ、日本、本当に私日本のドラマは特にそうだと思うんですけど、痩せてる人ばっかり出てるじゃないですか。まあ、韓国ドラマもそうだし、
ね、
あ、あのさこの間華原朋美さんがね、何かツイッターか何かに出てたんです。でその時に華原朋美さんがふくよかになられてたんですけど、うん、大丈夫、ちょっと太りすぎなんじゃないのみたいなことを言われてたんですけど、私から見たらそんな太ってないから日本人デブに慣れてなさすぎるなって思ったの、シンプルにね。
あ、
デブのこと見慣れてなさすぎではって。
まあ人口的にやっぱり少ないだろうしね。
そうね、
アジア圏は。
そうそう、あとなんかまあそれをね求められていますしね。
そうかもね。
なんかさ、なんでそんなに常にカロリー気にしてるんだろうっていうぐらい、もう万年万年カロリー気にしてる方とかいらっしゃるじゃないですか。やっぱり、なんかそれが悪いとかじゃないですよ。
うん、
それはその人の生き方だからね。だから、なんだろうな、それ、もちろんその人の生き方なんだけど、でも事実としてあるのは、この戦後よりも日本は痩せてる人が多いんですよね、今。戦後の飢餓状態、戦後の食糧難の時期よりも今は、日本の平均体重っていうのは下がってる。日本の女性の平均体重は下がってきてて、それぐらい厳しい基準の中で、女性たちが生きている現実もあるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
前もさ、この話しましたが、うんうん、小学校3年生で、うん、給食のおかわりじゃんけんの人口はほぼ男子になるっていうことで、うん、それはまあもちろんこうなんだろうな、こう感情的な部分もあると思うんだよね、うん、こう前に出ておかわりがちょっと恥ずかしいとかね、
うんうんうん、
あとはやっぱりこうもうすでにその年代で食べ過ぎは良くないっていう意識があるって言ってて、
うん、そうなんだよね。私この間ガストに行った時にね、
うん、
私一人で山盛りポテト食べてたんですけど。
いいじゃないですか。
でその時にお母さん連れのか、お母さんと娘さん、多分ね、年少さんか年長さんかぐらいの、小学校まだ行ってないぐらいのお子さんと一緒にご飯食べに来てて、その女の子が途中で、でもこんなに食べたらおデブになっちゃうって言ってたの。で、その子全然おデブじゃないのよ。お母さんもおデブじゃないし。で、でももう、お母さんはおデブになっても、ナイナイちゃんが可愛い子別に全然いいよみたいな、おデブの何がみたいな感じなのよ、お母さんは。でもおデブになっちゃったら嫌われちゃうからって言ってるのよ。ドラマみたい、それも本当ドラマみたいなんだけど、すごい、もうおデブになったらダメなんだっていう、なんて言うんだろう、何かが価値として目減りするっていうのをこんなちっちゃいうちに教えちゃってるんだ、はい、私たちはって思いました。でもお母さんすごいいい素敵なね回答でしたね。
うん、でも残念ながらね、多分もうそのゾーンに入った子に親の太ってもあなたは可愛いからの言葉は届かないんですよ。
そうなんだよね。
もう他人の目線が入っておりますから。
いや、そうだと思う。家庭だけで本当どうにもできない。私さ、以前広告の話で広告すごい気になるっていう話をさ、アキちゃんにもしてたと思うんですけど、
うん、
こんだけさ、痩せろとかさ、はい、英語話せるようになれ、あとなんだ、脱毛をしろ、
うんうん、
このし、で、包丁をしろとか、そういうさ、バーキン買うよりも、包丁しろみたいな、そういうのが目につくところにたくさんあったらさ、そりゃインターネットだけでも食らってるのに、なんだ、できるのか、なんか大人が、なんていうの、インターネットでさ、見てる世界だけじゃ、だったらさ、なんかそんなに肯定感ないけど、こんなに大人も普通に歩いてる街でそういうメッセージが出てるってことは、これはまあ割と正当性のあるものなんだなって思っちゃう気がするんだよな。
そうだろうね。そう、
だからやっぱり広告の基準もうちょっとね、厳格化してほしいんだよな。ゾーニングしてほしい。
あ、それこそなんか旅行に行った人が、うん、あ、移住した人かがなんか、うんうん、あの話してたやつで、
うん、
あの海外に来ると余白が生まれていろんな思考がクリアになるって書いてて、
わかります、
ね、それはやっぱりその日本広告、
うん、
日本の広告で、うん、やっぱ余計な情報が無意識に入ってこないから余白が生まれるんだって言ってて、
そうなのよ、
ね、あ、まさにこれ武藤の言ってることだなって、本当にそうだよね。
あ、そうだと思う。私たち本当にさ、なんか日常的すぎてわけわかんなくなっちゃってるけど、
うん、
なんかあの欲を煽られすぎてると思う。
そうね、
美しくなりたいももちろんそうなんですけど、日常のあやらゆる欲をかきたてられてるんだよね、常日頃街から。
はい、それで言ったらさ、韓国行った時なんてさ、
うん、
まあ、その看板プラス、うん、あのもうそこら中に何だろう、包帯巻いてたり、
そう、
こうテープ貼ってる人が当たり前にいるじゃない。
そうそう、だからさ、あ、私もって思うんだよね。
なるだろうね、うん、あれは
なると思う。だってさ、このさ、作者の方もさ、そばかすあるよの消してあげよっかっていうのとかさあと私さ、前お友達でサムスンに勤められてる方が、あの、あれ、そばかすあるけどって言われた話したっけ。
あ、お、聞いてないね。
なんかそばかすあるよって言われて、え、そばかすあるけどって思ったら、なんで取らないのって言われたんだよね。
あ、
だからなんか、まあ、まだなんだろうな、そばかすに対する文化的なね、な見方はそれぞれね、韓国と日本とか、あと肌を焼く文化がある場所でそれぞれね、まだ違ってきますけど、それは大変ですよ。そして日本もなんか、うわ、韓国って大変ですねみたいなさ、ここの、本の中に書かれてる味噌女を下げずむようなムーブをね、あのこの本だけを読んでするんじゃなくて、日本も同じですって。
うーん、なんかいい、韓国との違いは、
うん、
その、え、そばかす大丈夫とか、
うん、
なんかそれをまだ言わない文化が
まだね、
うん、そこの違いだけかなって。
面と向かって言わないだけだよね。
あ、そうそうそうそう、
そう、あの子さ、まあそんなそばかすのことはあれだけど、面と向かって言わないだけで、意地悪な視線がないとは全然言わないからね。
思考自体はもう発生するだろうからね。
そうそうそう、おデブになったらダメなんだとかさ、あるからというね、なんか長く結論のない話になっちゃったんですけど、なんかなんで私はこんなに書き立てられているのかみたいなことを思われた時に、こういった本をね、読んでみていただくと少し広い視野でね、見れるんじゃないかなと思って今日はご紹介いたしました。
はい、ありがとうございます。
はい、なんかあの話し足りないこととか大丈夫ですか？
そうですね、なんか仕事柄、うん、まだ具体的にはないけれども、うん、やっぱ言葉選びとか伝え方っていうのは、うん、なんか今までよりも、この本を読む前よりも、
確かにな
んか、うん、意識を変えていけるなっていう、あのちょっとなんだろう、ある意味での喜びというか、
うんうんうん、
っていうのは感じました。
そうかも、美容産業にいる方こそこういった、ね、背景を知ってる方が強みになりますよね。クライアントに対する安心感につながるんじゃないかな、ね、クライアントが思う安心感か。
うんうん、そうだね。
ね。では、再来週5月の7日の、エンタメクラブご紹介したいんですが、来週はまたムービークラブ、そしてハリウッドに戻ってまいりまして、まあ、ゴールデンウィークで皆さんね、軽いものがちょっと見たいんじゃないかなと思うんです。そして、あの、お子様、とね、あの過ごされる時間もあるので、あんまり過激な内容じゃないものにいたしましたということで、
はい、
今日、来週、あ、ごめんなさい、5月の7日に取り扱うのはバービーでございます。
はい、来ましたね。
そう、来ました。こちらが4月の29日から Amazon プライムで見放題になるそうなので、よければゴールデンウィーク見ていただいて、まあ、あのね、 PG とか確かなかったと思うので、お子さんと一緒に見ていただいても問題ないかなと思いますので、ぜひご覧になっていただいて、すごく、ただ、すごくギガ化されたフェミニズム入門みたいな話でもあるし、ちょっとまずいかもしんないね、ここは、みたいなところも同時にあったりもするので、まあ、ただただ、まあ、でも、それでも、こういった作品が作られたことにも意義があるなと感じていますので、一緒に見ていただければなと思います。
はい。
はい。では今日も大変長くなりましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいね、コメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。